なんか喋ろう。
はい。
撮ってるで。
こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。現在の時刻はもう日付回ってますね。
日付回りましたね。スーパーリニューの直後ですよ。
そうですね。あの今8月の10日ですね。今日はもう11時か、うん、11時ですね。
11日ですね、はい、あのモクソンさんとたっぷりお話しして、
はい、
リニューリさんとも
いろいろ
お話しして、お仕事ですね。
そうですよ。
お疲れ様です。
いやいや、
お疲れ様です。
いやいや、もうね、2時間営業プラスで残業ですよ
ね。
まるまる聞けんかった。
はい。
はい、
まあ、録音はしてるんで、
ぜひ、はい、
スーパーリニューアル第4回やったかな。
はい、第4回ですね。
第4回。
あの、まずは、あの、鈴田さんとリニューアルさんが、まあ、第0回か、
あれ、0回やからね。
1回目が、だから、太陽寺さん。
うん。
2回目が、誰だっけ。
ナインさん。
ナインさん。
うん。
3回目がモクソンさん。
はい。
だから3回目じゃないですか。
まあ、3回目。実質4回目。
まあ、実質4回目ですね。
いやー、もうリニョリ氏がいきなり陰謀の話をしだした時はね、もうどうなるかなって思いましたよ。わんぱくすぎるやろ。いきなり。
どんな下りで言うたんや、ほんまに。
いや、いきなりやで。
いきなり、下りもなんもなく。
なんか、まあ、オープニングトークしようっていう話はしてたんですよ。それ撮る前にね。
はい。
ほんなら、いきなり、
はい。
いきなり陰謀の話ですよ。友達にどんな陰謀してるのって聞かれたっていう話。信じられる、そんな冒頭俺受けたことない。あの、しかも生放送で。
最高に狂ってますね。
最高に狂ってるね、あの女は。
ほんま。
いやー、すごいですよ。いきなりそんな球を投げれる時は僕にはないですね。もうちょっとオブラート包もうぜっていう。うん、そんな感じですよ。うん、一番衝撃やったのはそれですね。
のっけから。
のっけから。うん、なんで、まあ気になる方はスーパーリニョ、
はい、
あの、形としては残してますんで、
はい、
はい、アクセスしていただければ、
はい、
2時間だらだら喋ってます。
でも結構、どんな話してたのか、知ったかの話もしてたんですよね。
高の話もしましたし、もちろんモクソンさんのね、ラジオについてもお話ししましたし、
はい、
アサンゴ、やっぱりね、あの、今のポッドキャスト界にはない、本当に初心者向けというか初めての方向けに発信してて、そのボードゲームの人口を広めようっていう姿勢が素晴らし
い
お方でしたよ。もうちょっと今僕も言葉もちゃんと出ないぐらい疲れてるんですけども、それをね、言い訳にしちゃダメなんですけどもね、それは言い訳にしちゃダメなんですけども、ではでも、まあ途中同人ボードゲームの話とかもしたりとか、割と危ないことを言ってるんで、叩かれないか心配なんですけど、まあでもいいですよ。
はい、
そういうスタンスでやっていった感じの今日でした。
はい、
はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
これからももうちょっと喋りますけどね。
はい。
はい。
じゃあ、タイトルコールだけ。
テンション低いな、今日も。パーンタテタ今から深夜テンションだ。ムーンムーン
リホコ
急に甘髪の話振れ、やめてもら
う。リホコやめだ、もうリホコから次のステージに行けへんわ、これ。リホコが好きすぎて。リオコって検索してるもん、気づいた
ら。いや、もうね、あの、同人誌とかではたまに見ますけど。
なあ、いいよね。
いいよね。
はい。豚の鳴き声！
え、あ、豚の鳴き声！
はい。
すぎるでしょ。
はい。パーソナリティを止めさせていただいております。豚小屋の酢豚です。
テンション切りもみ飛行のサブパーソナリティアタックです。
テンション切りもみ飛行だー。今日はもうこういう感じでいきましょう。
そうですね、今日はゆっくりゆったり
ね、
だらだら、う
ん、まあさっきはツイキャスやってたんですけれども、
はい、
まあ前日はちょっと大阪に行きましてね。
ああ行きました。はい、
はい、まあいろんなポッドキャストをやってる方が集まって、
はい、
ちょっとお話をさせていただいたんですよね、はい、だから時系列的にはこの前の回
で
それをアップしてるはずなんで。
そうですね。
ねえ。いや、でも僕本当に収録するだけして帰っただけやったかな。
ですね。
担々麺食って。
担々麺食べて。
そうそう、担々麺食って、あの会場に向かって、もう いきなり撮り始めて途中でもみさん来て、で収録終わってペガさんが来て、でホラボドの収録して、
はい、
で終わってすぐ帰るっていう、
はい、
あの後が気になるんやけど俺。
あの後も普通に話してましたね。ゲームは一切してなかったです。
あ、そうなんや。
はい、
いやもう
もう、もみさんと、その、うん、あの、川崎さんと、うん、まあ、が中心になって、いろいろ話してました、う
ん。ディスタンファー持ってきてたよね、もみさん。
そうです。ディスタンファー以外も持ってきてましたよ。
まあ、せやけど。
はい。
ディスタンファーは回らんて。
回らんわ、もう。撮る収録ついでにやるゲームではないっすよ。
行かれてるなと思ったけど。
ただ単にちょっとガガンガンやっただけですよ。本当に。
いや、でも楽しかったな、
ね、
楽
しかったですね。
すごい楽しかったわ、あの瞬間。
そうですね。
でもやっぱりその、他の収録に立ち会うっていうのはやっぱ楽しいね。
楽しいですね。ゲスト出演は面白いですね。
いや、でも、なんか同じこと何回も言って、俺も最近あかんね。同じことばっかり言ってるわ。さっきのツイキャスもそうやけど。
そうですか？
ダメ。全然ダメ。なんかこう、言葉のボキャブラリーが少なくなってて、脳が硬化し始めてるわ。ダメだね。
ダメだね。
ダメだ。もっと頑張っていかないと。
そうですね。
語学力を磨かないとダメだわ。
ボキャブラリー
を、ね。ボキャブラリーをね。
構築してい
かない。いや、何回もやってたらさ、はい、話すネタっていうか、なんやろ、思いみたいなのを言うやんか、
はい、
俺って。よくこうしたい、ああしたいっつって。
はい、
でもやっぱりそれって、頻繁には変わらないから、こう同じことを言わざるを得ないというか、
まあそうですね、
うん、同じことを何回も言ってるだけなんじゃないってなっちゃってきてるから、
もうポッドキャストやってる上では印象には残るんじゃないですか。
そうなんかな。
うん、
だからそれをちょっと改善して、だから言い方ってあったりとか、その視点を変えて、
はい、
その物事について話せるようなスキルが欲しいです。
僕はとりあえず噛まないことが重要です。
そうですね、
はい、さっきも噛みかけましたし、
今
噛みかけたっていうのを噛みかけるっていうねやばいやばいやばい、
深海なんかしょうもないことがめっちゃおもろいな
あかんで、ね、この
な
あ、ね、
お酒も飲んでへんのにな。
そうですよ。
もう今はどんなことでも笑える気がするわ。多分 AV のチャプター画面で流れる曲を聴いとだけでおもろいと思うディディディディディディディディディディディディディディディディディディディ、あれの BGM 集出へんから。
ニッチすぎでしょ。
絶対買うわ俺。
絶対ニッチや。
まあそんな感じの大阪でございましたよ。
はい。
あ、でも短かったからもうちょっとやっぱりこのがっつりガブリ寄りで話はしたいですね。
そうですね。
いや、みんなでわーってなんか話すのも楽しいんやけど、一対一とかで話すの俺すごい好きで。
ああ、
なんか、うん、他の人がおったりしてやっぱ気使ったりとかっていうのはやっぱ若干あるんよな。
あ、
うん、やっぱり一対一でその人のテリトリーで話すっていうのは僕すごい好きで、
僕は一対一はどっち比較的に言うとちょっと苦手なんかな。
なんか腹割って話せる感じがするんよな。やっぱ他の人がおったら腹割って話せへんようなこともその一対一でやることによって腹割って話せるみたいな、う
ん、僕はその逆に喋るのが苦手なんで、あ、なんか喋らないな、なんか喋らないなっていうのをなんか重くのしかかってくるんで、
あ、
その他人数の方が確かに口数は少なくて、その
楽っちゃ楽、
楽っちゃ楽というか、まあ精神的な負担は少ないです。目立ってないかもしれないですけどね。
まあまあそれは個人の好き好きやからな、うん、俺はただ、うん、まあどっちも好きやけど、あのそういう風なやつも好きかなっていう話なんよな、
うん、
まあ、大阪の話なんでそういう話になったか知らんけど。
そうですね、なんでですよね。まあまあまあ、お互いの喋りがどういう喋り方が好きなんかっていう。
あ、これ時間計ってないぞ。
大丈夫っすよ。
え、時間どっかで出てる？
時間出てますよ。とりあえず今は8分ぐらい経ってます。
あ、また
8分。これ始めが10分ぐらいだったんで、
うん、
はい。
大阪はな、そんなに、うん、もう行って帰っただけだったから意外と喋ることないんだ。喋ったことって全部多分ポッドキャストで流れるから
うん、
行ってそれが全てやったから俺はむしろアタコ君のその話とかその後どうなったかとかっていうのはちょっと気になるとこ。
まあもう
流せへんようなことばっかり、
流せないことばっかり言ってましたこれ言うたらあの川崎さんと大海さんに怒られるんで、
ね、みんなの首が飛ぶやつやな。
飛ぶ打ち首じゃん、
打ち首じゃん
って言われるんでダメです。でもその後は、 キューゲームズさんに、まあ、ちょっと顔出ししに行ってきました。
おー、
はい、
いいね。近いもんね。あの、収録したとこがすごい近かったもんね。
すごいね、日本橋の、あの、ウェブスタっていう、なんか貸しスペースみたいなですかね。
うん、そこで収録して
て、ね。っていうところで収録してて。
うん。あ、ここいいね、めっちゃ。うん、川崎さんが、近いよって教えてくれたところ、ほんまよかった。
ほぼ貸し切り状態でしたね。
うん。
ゲームあるし、ウェブカメラあるしで。なんか格ゲー大会とかもやってるみたいなとこですね。
うん、キウイゲームズはもう一瞬だけ行った。
一瞬だけですね、本当に。
あ、販売
と
こだけ。
ちょっと話して、
うん。
うん、あと、いっぱいでした。満員でしたんで。
あ、そうなんや。
はい。やっぱりキウイゲームズ、お盆営業で。
あ、そうか、盆の初めやったもんね。
そうです、そうです。もうめっちゃもう、ね、大盛り上がりでしたね。う
ん、いや、帰りの電車も超人おったもん。
あ、
めっちゃ可愛い子ってずっとその子見てた。
イギシは浴衣の、あの女の子とかめっちゃいましたけどね。
え、マジで。
いや、イギシがあって、あの 8日に行ったんですけど、うん、あの花火大会やったんですよ、各地で。大阪とかもそうですし、宇治の加古川とかでもそうですし、
うん、帰りめっちゃ可愛かったポニーテールで。
あ、マジでポニーテールは正義や、
正義やな。義や、脇の下からそのスポーツブラ的なのが見えてて、
あ、
おじさんは一人で勃起してたな。
あー、そういう子好きやな、俺も。
いいよね。
いいっすよね。
うん。そう、甘噛みやってる？
またやってないんすよ。とりあえず、あの、プレイステーションプラスの、無料ダウンロード特典でダウンロードはしました。
一応、ちょっと甘噛みかやろう、早く。
わかりました。
狂おうぜ。二人で狂おう。
わかりました。話合わせるように。
うん、そう。
できるようにします。
そう。いや、いいよ、甘噛み。まあ、知らない方いらっしゃるかもしれないんで、甘噛みっていう、まあ、最初、プレイステーション2やったかな。PS2 で出た、その恋愛ゲームなんですよ。エンターブレインやったかな。
うんうんうん、
が出してるゲームなんですけど、まあ、これデジタルゲームなんですけど、
はい、
いや久々にね来ましたよ甘神。
俺その恋愛アドベンチャーってまともにやったことないんです
よ。ああ、もうやったやばいよアダック。もうダメですってクイしてーってなって、ようわからんぶっさくの名前絶対コクルで恋したくなるから。
あ、でも一つやったみたいな、あれかな、プレイ動画見ただけやったら同級生とかかな。
ああ、でも全、うん、まあ同級生は古いからね。
まあまあ古いですね。
いや、俺も甘神はね、あの、だから僕、若い時に、はい、その、エロゲーとかで恋愛ものとかやってたけど、
はい、
今、あれはね、ちょっとほんまチェリー殺しもええとこやで。ほんまに、
はい。
もうボードゲームと全然関係ないけど、もうええわ。
誰、なんかルートとかいろいろあるんですか？
まあ、いろんな女の子がおって、その女の子の中でも、まあ、いろんな、マルチエンディングなんよ。
ああ、はい。
いろんなエンディングがあるんやけど、まあ、一番いいエンディングを俺は見たいけどね、リホコちゃんっていう、はい、桜井リホコっていう、同級、あの、幼馴染の子やねんけど、
はい、
あんまり言うとネタバレになっちゃうから、あれやけど、あれはな、あのゲームはな、付き合う前にチューしすぎや。
そうなんですか。
すぐやチュチュチュっつって。あ、そんな、実際の恋愛そんなことないから気ぃつけや、ほんまに。
あ、はい、わかりました。
え、甘神でここでキスしてやがら俺いけるかよっていう、くさまい考えはやめときや。でもいいからやっときや。
ちゃんとね、現実と、
そう。
その、あれは、ちゃんと分ける。
誰行くんやろね、君。
わからんな、やってみないと。
もうプラスであれ配信してないんかな。
いや、
でもこれ
は、でも変わっ、7月の配信なんで、多分変わってると思うんですよ。
うわ、落とせてない人はもうね、金払ってでもやるべきです。まあ、プレイステーションプラスの金は俺ら払ってるから、
あれ。まあまあ、そうですね。
うん、山神はいいですよ。
はい。
まあね、めっちゃ前のソフトなんですよ。2009年ぐらいの確か。
だいぶ前ですよね。
うん、まあ、それがビーダで、まあ、焼き直しされたっていう。
まあまあ、うん、でも、外で遊ぶようなもんじゃないかもしれないですけど、うん、でもまあ、あの、寝転がってできるようになったのはいいんじゃないですかね。
はいはい、タクマ、はい、今気づいたことがあります。
何ですか？
あのさ、ボードゲームポッドキャストで、
はい、
アニメとか、
はい、
オタクオタクした話しとるとこってあんまないよな。
そうなんですか。あ、でもボードゲームになりがちですもんね。
ボードゲームであったりとか、まあ、ホラーごとはもうホラー映画って言ってるやん。そこまで、はい、ギャルゲーとか特に。
がっつりやってないってことですか？
がっつりもう、言うたら、オタクっていう感じの話っていうか、まあもうギャルゲーやな。ギャルゲーの話をしとうと思う。あんまない気がせえへん。誰々ちゃん萌えーって言ってるような。最近なんか知らんけど、俺、疲れてるんかな？
飢えてるんじゃないですか？
飢えてるんかな？
わからん。いや、
3時の女には全然興奮せえへんねん。2次元の女に興奮しだして、女の子に興奮しだして。 だからもう、だから、なんやったっけ、ひもとうまるちゃんに出てくるエビナちゃんですよ。
ああ。
エビナ足そうってずっと言ってるやろ。
って言ってますね。
いや、あの子が俺のハートに火をつけたんかもしれん。いや、どうやら。いや、もう、あの子だってもう、ちょっとエロ画像が回り出してきたけど、もうエロ画像好きすぎてエロ画像見たくないもん。わかるこの気持ち。
わかります、わかります。
好きになりすぎたキャラクターの、あの、エロ画像見たくないろ。
よ
か
すな、
ね。うん、絶対これ聞いてる中の、男の、世の男性方、わかると思うんやけど。
あの、背徳感はすごい。
背徳感すごいよ。その、
わかります、
うん。その金を破った時の破壊力はやばいけど、やっぱ破るまで大切にしてあげたいわけですよ。もうだから、イビナちゃんがね、もうきっと今年のね、夏の薄い本でね、いろんなことされることを思うとね、僕は胸が痛いな。お兄さんとね、お兄ちゃんのことが好きなんですよ、主人公
は。あ、はい、
好きなんかどうかわかんないですけど、まあまあいいというか、やっぱりずっとキュンキュンしてるんで、うまくいってほしいなっていう感じなんですよね。
うん、
深夜の12時半に何を言うとんねんって話ですよね。30、もうちょっとで2ですよ。
ほんまや。そうですよ。
ね。
はい。
ハッピーバースデー酢豚ですよ。
1年って意外と早いもんですね。
あ、でも、豚小屋の、それこそ、
本当に
そろそろ1周年や。
本当に1周年ですよ。
おめでとう。
おめでとうございます。まさかこんなことになるとは思ってなかったですけどね、今頃。でも今頃はですよ、ゲーム作ろうぜって、ウェーイって。
トリックプレイの帰りしや。
そうですよ。
車の中で。
はい。
もう、だから深夜テンションでやろうぜ、みたいな。
そうです。
でも多分1週間後ぐらいやで。
うん。
もう1年やわ。アイデア
出しして。
そう。
うわー。短いよ。長いようで短かったっすね。
せやね。
うん。そこで、あれですよ、ポッドキャスト初めて、もみさんに出会って。
うん。
まあいろいろ感化されて、
せや、
あ、イカラジのイカさん、リンノリさん、大丈夫ですか電池？
これ死ぬほど電池やばいわ。
大丈夫ですか？
じゃあ一回これ止めて、
はい、
第2部行くか。
第2部行きますか。
もう限界や、このマイクが限界や。
よし、
はい、じゃあ
一回ちょっとリセットしましょう、気分をね。
て
って
れってってってってってれれれって
無理やないですか。
はい
はい、
ボードゲームを語れ。
レア入ってます。あ、ボードゲームを
語れ。
いや、めっちゃ前の第1章めっちゃ中途半端なところで終わってるじゃないですか。
うん、
そこだけちょっと言わせてくださいよ。
何だって電池がなかったの。
だって
電池がなかった
もん。だって
ボードゲームを語れ。
だからちょっと待って、豚がもうすぐ1周年ですんで。
はい
はい、
なんかやろう。じゃあ
そうですね、なんかやりましょうか。
お金ちょうだい。
こじきか。
お金ちょうだい。はい、というわけでボードゲームを語れのコーナーです。もうワクワクするね、楽しいコーナーが目白押しだよ。豚の鳴き声は。
そうですね。頑張ろうぜ。
頑張ろうぜ、ね、というわけで、はい、今回ご紹介する、はい、どっちが先いきますか。
じゃんけんしましょう。
最初はグー、はい、じゃんけんグー
パ
ーグー、
僕からです。
やったー。
はい、じゃあ僕の、早速いきましょう。僕の紹介するゲームは、はい、篠原遊戯工場、重工やった。
はい。
はい、ごめんなさい。塩原遊戯重工さんの、バッティングです。
好きなんですよ、僕、これ。
はい。
大好き。
これね、だいぶ前のゲームなんですけど、うん、急にね、なんかね、熱が再燃してきたっていう感じですね。
はい。
はい。
じゃあ、詳細な情報を。
あ、いきます。
お願いします。
はい。これは、まず最初の、一番最初に出たのが、2012年の、ゲームマーケットの秋です、
うんうんうん、
浅草でまだビッグサイトでやってなかった頃ですね、
うんうん、
はい、でそこでその初出、まあ、初めて出たんですけど、
はい
はい、でその僕が買ったのはですね、その翌の次の年のゲームマーケット大阪で買いました、
うん、
2013年やったかな、
うんうんうん、
で買って、まあ本当の目的はですね、これちょっと作者に失礼かもしれないんですけど、
はい、
一緒にブースが一緒だった、もともとは赤ずきんが眠らないっていう、
ね、
バッティングゲームですね。
すごい、はい、話題になりましたからね、はい、
そうですね、そのゲームが欲しかったんですけど、うん、まあ、なんかついでに買おうかなって言ったら、まあ、他はなんかバッティングゲーム面白そうやったなっていう、まあ、僕もまだまだボードゲーの
まあ、だからね、そんなにそこまでやり込んでない
なかったんで、
ね、
まあ、バッティングゲームあってもいいかなみたいな、
うんうんうん、
思ったんですけど、まあ、これがね、まあ、なかなかシンプルな中にも光るものがあるっていう感じで。
そうなんですよ。盛り上がりがね、
うん、
すごいですよね。まあ、ざっくりしたゲームの概要について、
そうですね。
ご説明お願いしますか。
はい。
はい、
真ん中にですね、お皿が置いてます。ね、まあ、四角いタイプなんですけど、まあ、お皿としましょう。わかりやすいんで。で、お皿が人数より少ない、一つ少ないお皿数あるんですね。例えば4人やったら3個お皿があるとか、6人やったら5個お皿があるとか。はい。で、そこにですね、お皿がですね、いくつか宝石が乗ります。
はい。
はい。乗ってるんですけど、まあ、それをどれが欲しいかというのを一斉のって指出してるんですね。まあ、せーの、これ、みたいな。
欲しいやつを、はい、もうほんま本能の赴くままに指さすゲームよね。
そうですね。
うん、
で、そのもちろんバッティングゲームなんで被ったやつは取れないです。
取れない。
はい。そしたら被ってないやつは取れます。
うん、
ただここからが他のバッティングゲームと違うところで、
うん、
取ったやつはまだ自分のものではないです。
そうだね。
一旦ね自分のお皿に置かれるんです。
そう。
一人一人場のお皿と同じように。パーソナルなお皿を持ってるわけですね、
うんうんうん、
でもう一回その
指
差しなんですけど他の人がそのさっき取った自分のパーソナルなお皿を対象に奪い取れるんです
そうそう
そうそうそう
要は仮に取ったやつを他人から奪えるんよな
そうですね
指差しすることによって
はいでそれをまあ防ぐためには一回休みを選んで
そうそう
自分のものに確定しないといけないです、
うん、
一回休みをして
だから真ん中の共通のお皿指さすか他人の皿指さすかブロックするかの3択なんよね
そうですね、
うん、
そこのねああなるほどかポイントですね
そうで一回休みっていうのはやっぱいいんよね
もうボドゲそうですねボドゲにあるよくああなるほどなポイントですよ、
うん、
僕最近ちょっと言い出してきてだからハゲタカの意識で言ったらそのバッティングという要素自体がなるほどなポイントですよ、
うん、そうそうでそのポイントになる宝石も、まあ、セットコレクションの要素もあって
そうですねお互い価値が違います、
うん、
1点から3点の、まあ、色違いの宝石と、うん、あとは集めれば集めるほどその得点として価値が増す、うん、例えば、まあ、透明な宝石なんですけど まあ、1個だけだったら1点なんですけど2個で、2×2 の4点で3個で 3×3 の9点というふうに、まあ、2乗ですね2乗か2乗でその増えていく6個あるんで最大6個集めたら36点になるわけです、うん、66×36で
そのなんか4色の宝石をどういうふうにして集めるかっていうのにそのルールは単純なんやけどそのセットコレクションの要素を入れることによってゲームにちょっと深みが増してるというか
そう
ですね、そこがねすごいなって思う、うん、
シンプルの中にもね切れ味のいいゲームだと思いますよ、
うん
うん、
ほんまにルールってそれだけなんよ
そうです、
うん、本当に
あもうエトレーラブか
せーので指差しするだけ、
うん
どんどんどんどん宝石が溜まっていくんよね
そう選ばれなかったやつは宝石が増えていくんですね、
うん、
クソマズみたいなやつでも徐々に数が増えてたらもうそれ価値が上がっていくわけです
そうそう、う
ん、どっかで聞いたようなゲームの方式ですね、
うん、だから単純にどんどんどんどん得点が膨れ上がってきて、
うん、
欲望のままに指さすのか、
うん、
とかあと自分のやつをそのブロックすることによって得点化はできるんやけど別にそれ極端な話ゲームの最後まで置いとったらその皿自分の皿の上にあるやつは最終的には得点化されるんであ
そうですそうです
全くブロックしないっていうこともできるんよね
まあできちゃいますね
うん得点化しなくても、
うん、
でもそれそのブロックすることによって一回休みになるから、
うん、まあ理論上はできるだけブロックというか確保する数は抑えたいですよね
そうそう1回手番休みになっちゃうし、うん、ブロックしてるターンも言うたら取れないからね
そうですね、
うん、実質2ターン宝石取れないターンが出てくるから、
うん、
そこをどういくかっていう悩みどころもありその宝石がモリモリ乗っていくもしくは他のプレイヤーのとこを指さす楽しさもあるよね、
うんうん、
もう真ん中の山盛りの宝石を取ったって思ったら自分の取られてるとか
しまった
そう
そうだな僕の紹介のようにめっちゃ喋りますね
えごめんごめんこのゲームほんま好き
で、まあ、確かに紹介したらとは言われましたけど
うんやっぱその悩ましさと盛り、まあ、さっきも言ったけど盛り上がり、
うん、
この前もゲーム界で出したんですよ、
うん、
これを、
はい、
ほんならやっぱ初めてのプレイヤー特にその初心者の方にそのダイレクトにそのボードゲームの楽しさっていうのを伝えられる気がしてて僕このゲーム
は、
はい、やっぱりやること単純、
うん、
分かりやすい
分かりやすい
でまあ運の要素っ っていうのが、他のゲームに比べ、ま
あ、お互いのプレイヤー間で、運の要素で差がつくことは少ないです。
うん。うん。なんていうかな、実力差が出にくい。やけど自分の意思が反映されてる。
うん。
これがなんかいいなって思ってて。うん。うん、だから、初めての人でも考えつつ、実力差が出ないゲームとして、僕は初めての方にはすごいおすすめできるゲームなんかなって思うんですよね。
まあちょっとね、テーマ性がないので、まあなんかちょっと無機質に見えちゃうっていうところあるかもしれないです。
逆にそれがなんかおしゃれやったりもするような気はするんやけどね、俺。テーマがないことによって先入観を取り払われてるっていうか、ゲーム本来の楽しさ、コンポーテントに頼らないっていうか、あのテーマに頼らない、
ゲームのリバーシとかと同類ですね、
うん、そうそう、システムとしての楽しさを追求してるから、
うん、
インディーズボードゲームの中でかなり好きな部類のに入ってるうちの一つですね、
うん、
ごめんね、僕めっちゃ語っちゃって。
あ、いいですよ、
好きなんです
よ。俺が言おうとしてたこともね、全部言われちゃった、
すまぬ、
もう
しょうがない
もうやめてください。で、まあ、テーマ性ないって言っちゃったんですけど、実はこのバッティングは海外版が出てます。クロッシングっていう名前なんですけど、うん、まあ、クロスイングなんで、まあ、ほぼバッティング、バツイングです。で、これテーマができてて、なんかね、動物とかが出てるんですね。
あー、すげえ。
で、お皿とかも、これキノコかな、まあ、多分ね、YouTube 版で多分またね、画像出してると思うんですけど、うん、まあ、コンポーネントが、ちょっとね、ファミリー向けになったというか、子供とかでもなんか、
海外版逆輸入で欲しいな。
海外版な、どうなんやろうな、
日本に入ってこへんかな。
うん、
でもゲームまで出るんやったっけ。
そうそうそう、またゲーム、今度のゲームマーケットの、2015秋に、まあ、再販するらしいです。
絶対買う、
もうモットーじゃないですか。
いや、これ君のに。
そうですよ、
俺自分のも欲しい。
そうですね、
うん、やっぱりね、あまりいいゲームは買わないと。
いいゲーム、
ね、うん、いいゲーム
よろしい
よろしいでしょう。
はい、
そんな感じでいいですか。もうちょっと話すことありますか。
いや、まあこんなところでしょう。
価格ちなみにいくらやったの。
価格何もでしたっけ、忘れましたよ。2000円くらいやったかな、
うん、
割と同人の中では高めやったんかな、その時は。2500円やったかな、覚えてないです、ごめんなさい。
はい、もっと安いかもしれないです。だから、
うん、ちょっとね、ゲームマーケットのね、サイトもね、今ちょっとエラーになってるんで、
あ、現段階ではちょっと
分からない、現段階ではちょっと見れなくなってるんで、
もっと安いかもしれない、
もうちょっと安い、でも2000円以上だったのは覚えてます。
あ、そうなのね、
ちょっと高かったかなみたいな感じの、
でも本当にいいゲームなんで、
うん、
ぜひぜひ
ぜひぜひ
手に取っていただきたい、
そうですね、
一品でございます。
はい、おすすめです、
うん、おすすめでございます、
おすすめです。
はい、
名前は体を表す、
え、
バッティング、バッティングゲームですからね。
あ、はい。
はい。
なるほど。
俺はこのセンスは大好きだ。
いい。
あとね、公式の、
うん、
なぜか公式のこの、紹介ビデオがあるんですけど、なぜかちょっとね、うん、おしゃれなんですよね。
見たい。
ジャズ調の音楽やったから、
ね。ちょっと今度見ます、じゃ
あ。はい。はい、
というわけで、バッティング、
はい。バッティング。
でございました。
はい。
じゃあ、酢豚が紹介するゲームは、こちらです。
はい。
はい。ジョイントブロッカーズでございます。
はい。
1分で学べて一生楽しめるっていう副題がついてるんですけども、
はい。
もう完全日本語版ですね。はい、僕の手元にあるのは。
はい。
はい。で、まあまあ、日本語版はアークライトさんが、
はい。
出してます。
はい。
で、まあ、海外版といいますか、元々のゲームですよね。元々のところが、グリフォンゲームさん。
はい、
さんっていうか、まあ、グリフォンゲームズが出してます、はい。まあ、他のタイトルでいうとアップタウン、
はい、まあ、別バージョンですね、
うん、
ルールは一緒なんですけど、見た目が違う感じの、う
ん、で制作者はアメリカの、コリー・ヒースさんですね、
はい。
で、まあ、ドイツ2011年ゲーム大賞の、準候補に上がってます。
惜しいとこまで、
惜しいとこまで行きました、うん。で、まあまあ、グリーフォンゲームズということで、調べましたら、まあ、蒸気の時代とか、インカの黄金、
うん、
チーキーモンキー、アイムザボス、
うん、
フォーセール、
はい、
あと、ロココの仕立て屋なんかも出してるメーカーさんですね。
そうですね。
うん、で、まあ、もう一つ面白いのが、 枯れ山水。
はい。ニューゲームズオーダーさんのとこじゃなくて、
そうそうそう、
ローマ字で枯れ山水。テーブルゲームインザワールドさんの、記事で多分載ってました。海外のいろんな枯れ山水ゲームみたいな。
を出してるメーカーさんが、
メーカーさんが
出してるゲームなんですけどもね。まあまあ、ルールはね、非常にシンプルなんですよね。テーブル中央に、9×9
の、
はい、マス目が書いてあるボードがドーンって置かれてて、
はい、
各プレイヤーは、まあ、5枚のタイルを持ってると。
うん、
で、タイルを1枚配置したら1枚ドローしてっていうのをひたすら繰り返していって、
うん、
まあちょっと陣取りの要素を、
陣取りの要素というか陣取りそのままですね。
陣取りですね、
うん、
できるだけ島を一つにして配置していくっていう、
一つの塊を少なくするという感じですね。
うん、そうだね、うん、あんまりその細かく、これ失点が増えるタイプのゲームなんですよ、
うん、
失点が増えるタイプのゲームで、まあまあブロッカーズの裏にも書いてあるんですけれども、非常にルールはシンプルなんですよね。
はい、
ボード上のアルファベット数字図形に合わせてタイルを置いていきます。
置くだけ。
はい、横の列は、数字、縦の列は、英語ですよね。
アルファベット、
はい、A から I まで、はい、あと図形が
9つのブロックに分かれてます。 3×3 の範囲ですね、
うん、そういう感じの3つの言うたら記号ですよね、
はい、
数字、アルファベット、図形の、
はい、
3種類が全部1枚ずつ入ってると。
はい、
んで、それを引いた、まあ、毎ターン引いてきて、毎ターンっていうか、まず配置してから引く。
はい。
1やったら1のレーンのどっかに置ける。
はい。
A やったら A のレーンのどっか。A の
レス、うん、列が、
うん。で、クローバーのマークやったら、クローバー
のエリア。
マークが書いてあるエリアに置ける。っていう感じの配置ルールなんですね。
はい。
うん。で、それをどんどんどんどん、各プレイヤー自分のターンが来たら配置していって、で、 できるだけつなげるように配置していかないとダメだよっていうゲームです、
うん、はい、
だからこれ最高点数はマイナス1点です。
そうですね、絶対マイナス1点は取っちゃうけど、うんうん、
1つの島につき、マイナス1点が飛んでくるんで、
はい、
大きさは全然関係ないです、
はい、
1タイルだろうが15タイルだろうが20タイルだろうが1点はマイナス1点、
うん、
あとそれともう一つこのゲームに深みを、生んでるのが、
うん、
まあ、ヒットっていう行動ですね、
はい、
ブロック&ヒットってこっち箱の裏には書いてあるんですけども、
あ、本当だ、書いてますね、まあ、
ライバルの進路をブロックしタイルをヒットして、目論みを打ち砕きましょう、
はい、
自分のタイルはつなげてなるべく島の数が少なくなるようにしましょうということなんで、
はい、
まあまあ、僕らはねこれやりながら食べるって言うんですよね。
あ、そうなんですか。削ると思いますね、
うん、他の人の、島の端っぽを食べれるんですよ、
う
ん、
そうそうそうそう、
このゲームって言うたら島が2つになると失点が2点になっちゃうじゃないですか、
はい、
そうならないように、まあ、食べれる、
他の人のタイル の塊から、まあ、1つタイルを取って、そうそう、代わりに自分が置けるわけですね。
相手の失点が増えるようには、取れないわけですよね、うん、ヒットできないわけなんですよね、うん、ただ自分の失点を減らすようには食べられるんで。
そうですね、
うん、だそこがね非常に面白くって、
うん、
でじゃあ食べまくったらええやんってなるんですけど、
うん、
そこ面白いところで食べると失点になるんですよ。
そうっす、
うん、はい、で例えば4人でプレイしてた場合ね、
うん、
一番食べた色が失点になるんで、
はい、うんうん、
同じ色ばっかり食ってたら失点は増えて続けていく。
そうですね、うん、それで僕昨日この前負けました
逆を言えばバランスよく食っていくと、
はい、そこまで失点は増えない、
失点そんな増えない、
うん、
ここがね非常にうまく作ってるなって思うんですよね、
うん、
まあね、これ言葉で言ってもねあんまり伝わらないと思うんであれなんですけど、要はタイルを引いて配置していく、
うん、
もうただそれだけのゲームですよ、うん、本当に難しいことはそんなないです。
どこに置くか、
うん、
相手どう削ったら次を見越してどこに置けるかみたいな、
うん、
手札もね5枚ぐらいあるんで、まあそれの手札を見ながら、
うん、
まあ着々と計画を立てていくみたいな。
そうですね、うん、本当にルールはシンプルでインストも5分ぐらいで終わるんですよ、
うん、
このゲーム、
うん、
なんですけど、その配置する時の悩ましさっていうのがね楽しくって、まあ失点を食らうゲームなんですよ、
はい、
さっきも最初にも言いましたけども、うん、なんでこんなに失点食らうのが楽しいのかっていう、まあ 正確に言えば失点を食らわずにするにはどうすればいいかっていうのを考える楽しさ、
うん、
あと他人の邪魔する楽しさ、
そうですね、
なんかそういう要素がやっぱ凝縮してるんで、
うん、
もうほんこれなんか最初出たばっかりの頃、うん、やっぱギークのレーティングめっちゃ高かったらしいんですよ。今だいぶ落ち着いてきてるんですけど、うん、
はい、
うん、僕本当にこのゲームは初めての方であって、まあ、初めての方にはちょっと辛すぎるんで、
そうですね、
あれなんですけど、ちょっと慣れてきた、特に理数系の人
あパズルとかね、うん、好きな人とかは面白いと思います。
面白いなと思って、
うん、
僕本当に今年やってきたゲームの中でかなりこれは上位に入る。
結構古いゲームですよね、2011年の、
うん、まあ勝ったん今年なんで、
あ、まあまあまあまああ
れなんですけど、もともとはね、うん、トリックプレイさんにあるアップタウンを、
そうですね、
プレイさせてもらったのがきっかけなんですけどもね、うん、あそこでやると辛いですよ
トリックプレイなんかもうガチ勢のソックスとかしようかな、
うん、いやもうそれがまたこういうゲームやるにはいいんですけどね、
うん、うん、
やっぱ初めての方々は初めての方々でやってもらうと楽しいと思うんですけど、うん、まあ慣れてきてそのガチ勢とやるとまた違った面白さがあるというか、
うん、
そういう苦しさ的な意味で言うとなんか宝石のきらめきと苦しさが似てるような気がする。
そうですか、
指名合いやからこれいや相手のね、言うたらこれ入ってるタイルが各プレイヤー全部一緒なんですよ。
あ、
全員セットは一緒なんですけど、まあ、引いてくる順番が違うだけで、あいつこのタイル使ってないからここ埋めたろとか、 あとわざと食ってもらうためにここ配置し、ここに置くから食ってっていうそういうことができるんですよね。
まあまあそうですね、
うん、そういうなんか戦略の奥深さっていうのもあって、
うん、本当にね、置くのはやることは本当にシンプル、ただ戦略の取り方は
幅広さ、
幅広い、
うん、あとやっぱり引き運もあるんですよ。
まあまあそうです、ね、
もちろんだから、うん、ビギナーズラックで本当にその引き運だけで勝てちゃうこともあって、
まあまあまあ、まあ、
僕それがすごいいいなって思ってる。
めっちゃよく考えたらめっちゃバランスいいですよね、そこら辺は。
だからね、僕はこれちょっと本当に一落ちしてて、
一落ち
しかもこれ、
はい、
価格そんな高くないんですよ。
マジですか。
ネットで出回ってるやつもう3000円は絶対いかない。
え、マジですか。
ネットで出回ってるやつはそう、
まあ、日本のボードゲーと大して変わらないじゃないですか、人生ゲームとか。
いやもうこれアークライトさんがきっと頑張った結果やと思うんですけど、コンポーネントも結構豪華ですからね、
うん、
タイルドッサーって入って
タイルドッサーって言って、ボードもねちゃんとしっかりしたやつで、
う
ん、
これ5人分のそのタイルがもうぎっしり詰まってて、
うん、
そのボードもね今ちょっと出しますけど、ボードもちゃんとデコボコがあって、ちゃんとぴったりはまるようになってるんですよ、うん、
考えられてますね。
うん、なんで僕は本当にこれおすすめです、うん、ブロッカーズ、非常に低価格で、
あ、
いや最初ねこれ何回か話出たじゃないですか、ジョイントブロッカーズって、
はい、
豚の鳴き声でも、
はい、
まあ、ロゴがどうやっていう話ですよいやでも元々のロゴはこんな感じなんで、
まあまあ、
うん、
まあまあ間違ってはないです、
まあ、まあロゴダサい問題ってあるじゃない、うん、日本語化にあたって、
は
い、
そうですね、
うん、まあなんか慣れてきて僕はこれ好きになってきました
たまに役がダサい問題もありますけどね、
まあね
はい、
まあでもねこのねタイルのねワイルドって書いてあるのはね
ダサい、
いただけないな
普通に英語で言うのにウノとかでもワイルドってある
の。いやでもやっぱりね、そのボードゲームの初心者の方に、
うん、
分かりやすいように、
分かりやすい、
まあ、日本語だよっていうの
を
バシンとこう分かりやす
く、そこは重要だと思います
ね、
うん、
そういう側面からするとこれが正解なのかなとも思いますよ ね、
うん、僕らがダサいと思ってても一般層を狙うんだったらこれ多分これ正解だと思うんですよ、
うん、
だってそのこれらが人生ゲームとかの横に置いておっても違和感のない、なんかこれあゲームや、あいかにもゲームやなっていう、
うん、
確かに、ね、他のドイツのゲームとかってアートワークは素晴らしいんですけど、
うん、
パッと見ゲームじゃないっぽいんで、
うん、
やっぱりね日本の人には、うん、なんかよく
難し
そうだなみたいな、うん、
ちょっととっつきにくい感があるよね、
うん
うん、
ここまでその
日本語って
堂々としてると、うん、逆に手に取ってもらいやすそうな気がする、ね、
だから本当にその、うん、さっきも言ってるけど、うん、
だからね本当にね女子とかいろいろとこに置いてもらってもいいと思うんですけどね、
うん、これはなんかこう、うん、オセロの横にあってもなんかおかしくない感じはするよね、
うん、なんか花山あたりから出してほしいな、
あ、
あのあれ、いろんな、うん、 あのポータブルゲームとか
使う旅館とかにさ、そのオセロであったりとか、はい、あ置いてあるやん、ジェンガとかそういうとこになんかポンって置、うん、いても全然違和感ない感じよね、うん、
ポータブルジョイントブロッカーズを作ってほしい、マグネットでタイルを配置できるんだ、
すぐなくなりちゃうよね、タイル
そうそう、めっちゃちっちゃそうや、タイル
一つ言うとするならこれタイルなくすと大変やからね一枚でも一回あったんよ、タイプなくなって、
あ、マジですか、
でコインでずっと代用してたら出てきて、
あ、よかったですね、
よかったよかった、だからブランクのタイル欲しいブランクタイル、各色
そうですね、ブランクあのタイルがね、裏も色ごとに分けられてないでしょ、
そうそうそうそう、
あ、だからもう買い聞かないですね、
うん、うん、まあ安いんでその場合はもう買い直してくださいっていうしかないですよ、
でも3000円、
いやもう安い、3000円以下ですよこれ、まあまあまあまあ、全然安い、
うん、すごいな、
多分ネットやったら2000円ちょいぐらいで買えるんちゃうかな、
うん、うん、
もうなんでもう非常におすすめの一品となっておるということで、
はいはい、僕はこれを勝手にボドゲ版スプラトゥーンと呼んでます、
ああなるほどね、色ビシャビシャやっていくから、
色ビシャビシャやって塗り替えていくから、塗り替えすぎると知ってんですけど、
うん、
だから一直線に前プレッシュで一直線にビャーってあの並べた時はあのスプラトゥーン の, あの筆の武器パブロや直線に
塗ったったって、あれ直線やられるとこれクソザインよな、ブロッカーズでやられると
そうそうそう、
切れないですからね端っこからしか食えへんから
そうそ う, そう切れないんでめっちゃ強いんですよ
あれはな、はい、一文字って言ってくるけど、俺もううざいわこれって言いながら、
俺はパブロって言ってます、うん、
はい、はい、というわけでもう結構喋りましたよ、
はい、そうそうそうそう、
はい、はい、というわけで、今回は、バッティングと
ボジョイントブロッカーズでしょ、
何ボジョイントブロッカーズって
ボジョイントブロッカーズ、
ジョイントブロッカーズ、はい、完全日本語版、はい、アークライトさん、はい、アークライトさんが出します、
どっちも何気にあのテーマがあのないというか
無機質でしたね、
無機質な感じの、まあアブ、うん、
アブストラクトではないけど、
いやでもアブストラクトってそういうのも指すこともありますよ、テーマがない、うん、無機質なっていうの、
うん、
まあそういう意味では、うん、まあ、う
ん、システム的には運の要素も絡んでるんですけどね、
うん、
うん、まあまあいいゲームでございましたということで、
いいゲームですね、
はい、豚の、はい、な何やったっけ、あ、このボードゲームを語れ、
はい、
でございました、
大丈夫ですか、
エンディングだ、ああ
そうやってまたすぐ乳首をつまむ、乳
首をつまむですわ、
はい、
はい、もうかれこれ収録どれぐらいですか、
ですね、あのいつから始めたか分からんけど、まあまあ1時間ぐらい結構なってますね、今がですね12時54分です、
うん、
収録始めたのが第1部から数えると10時じゃなくて1時0時8分だったんで、うん、まあ1時間40分ぐらいですかね、
もう俺だってスーパーリンゴから考えたら8時半から喋り倒してるからな、
お疲れ様です、
8時半からやったら何時間やこれ、1時間2時間3時間4時間5時間4時間半、
お疲れ様です、
あ、タイタニック見れるわ、
そうですね、
うん、何本読んでんの、収録中、
はい、
抱かれたい道場、
抱かれたい道場、
ね、中川ホメオパシー先生の抱かれたい道場、これ非常に面白いですね、
はい、やっぱりね、
いやでも俺
中抜けてんな、
中川ホメオパシー先生はね、あのネットの方を見てほしいね、あの毒、あ、ね、毒しかないやつ
あれはもう出版社には出せへん、
うん、やつですね、うん、なんでまあまあエンディングに集中せえよお前なんで漫画の本読めんねん、エンディングで信じられへんわ、
すいません、
そんなんでお前抱かれたい、抱かれたい男になれると思ってるのかよ、
抱かれたい男に なりたいからって言ってこの本を買ったわけじゃない
でも抱かれたいんや、
いやそんなことです、
え、抱きたいんやろ、あ、気持ち悪いな、うん、なあ、うん、来年っていうか、まあ、僕だこは1年経ちましたけれども、
はい、
ね、次の1年の間にじゃあアタックもかなり作ったらいいじゃないですか、
頑張ります、
頑張れよお前、こんなブヨブヨの体 で、は
い、で、ね、でもね、抱かれたい道場がね、あのまた次出てくるんですよ、もっと抱かれたい道場っていう9月ぐらいだったから確か
ね、
はい、
最近なんか他のなんかものにもちょっと手出してきたよね豚小屋、
甘神といい、
甘神といい、まあでもメインはやっぱボードゲームなんで、
まあメインはそうですね、
やっぱパーソナリティがどんなん好きかっていうのをね、やっぱりそのラジオってそのパーソナリティがどんなん好きかっていうのを聞くもんやっていう話をちょこちょこ最近耳にしますから、
はい、
なそういうのも発信していけたらなって思うんだな、
思うんだな、
思うんだな、
お、思うんだな
大丈夫かなこのラジオ、なんか最初に比べてなんかだいぶ緩くなってるな、
いやでも方向性としてはこんな感じだったんですよね、 もう。
なんか最初なんかもっとロックやとか言ってなかった。
もっとロック。ロックじゃないですか、ね、
最近ロックっていうかただふぬけてるだけなんじゃない
気がしてて収録中に普通に漫画を読
むあかんってだから
ロック
ロックなんかなお前ロックって言ったら許されると思うなよなんでもよ
ロックは免罪符ではない
え免罪符やろ
免罪符
ではない免罪符やまあというわけでじゃあはい終わりです
はい、
はい、なんか最後告知みたいなのありますか
そうですねあんまないですね、
うん、ないね
ないです
ねあまあ、うん、
まあ、 あのゲームマーケット出します
頑張るぞい
頑張るぞまあ知ったかプロジェクトはあの前の回でもちょっと言うたんですけどあの鋭意制作中なんで
前の知ったかプロジェクトの前回の知ったかプロジェクトのなあの宣伝のグダグダさがな俺は悔やまれるんよない
やすいません本当に
いやいやちゃうこれあれやホラボドや
はい
ホラボドでやるんや
急にやんねん
ホラボドでなんか
ああホラボドの方で言うんやったらそういえば
そうそう、うん、ホラボドさん
のうちらの方では言わへん
ホラボドっていう、はい、あの素敵でおしゃれなね、はい、ポッドキャスト
はい
ポッドキャストで
男一人と女二人の
そうそうそこでそこの収録の中で僕らのね知ったか映画研究家の、
はい、
知ったかプロジェクトのね宣伝すごいしていただいてて
そうですね
でしかもこの前のその大阪での収録で、
はい、
僕らの枠を取っていただいたにもかかわらずですよ
そうですよ
くったくだ
くったくだまあ俺のせい
いや俺も全然言えなかった
俺
ダメだ
あの人様の紹介してるサークルの名前を忘れるっていうね
う、うん、今言える
黄色のうさぎ手と GSTF
それが出なかったよね
そうです
王子ごめんよ大王子
太王子ほんますいません
大王子すまぬ
すいません大王子さん
大
王子
すいません、
はい、ダイモンサイコロクラブさんはずっと出てきたんですけどね
うんいやだって僕ずっと大王子さんって言ってるから
あ
大王子さんとこどうなんすかっていうあのスカイプ会議でずっと言ってるから
今夜あなげないでもないですし、ね、
そうそうそう、うん、今夜もアナログゲームナイトはすって出るんだけど、うん、
アナログゲームナイトで作ってるわけじゃないですかねサークルがちょっと違うんで、う
ん、な言い訳やわでも
言い訳だ
作ってる人間がそれ言えないっていうの
ダメだ言い訳して言い訳ってやつね気持ち悪い
面白すぎていいもうパンツビチビチやよ、ま、
すぐ濡らす
すぐ濡らすってまあそんな感じです、はい、もう1時間後になっちゃうんであまたこれ聞き直すの怖いない
いじゃないですかでもねまあちょっとテンションは低かった気がする
いやなんか変に空回りしてた感がある
まあ無理やりムチ打った結果ですかね
12時からね、
はい、
しんどいですけど
まあ仕事ですよ
はい、
はい、
もうじゃあこの辺でお開きにしましょう
お腹も減ったし
グーグーマンだね
なんかグーグーマンや
はい、
何食べようかな、
はい、というわけでパーソナリティはリホコに釘付け心がリホコのことを思うと心がぴょんぴょんする酢豚と
同級生ではミホ派のアタックです
でした
でしたいやでもあれやな
ダメだな
声が国札まりこの子もよかったな名前忘れたけどあでもなアコさんもよかったな誰だろうな
知らん